どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカーズミルクです。
どうも、浅野間です。
最近あなたたちが、はい、いろいろその何爆買いしていってますけど、
うん、まあ、ほど買いですね、はい。浅野さんに比べたらほどほどですよ。
うん。それはちょっと否定できないかもしれない。
僕もそろそろなんか買おうかなということで。
はいはい。
iPhone が、つい最近、16E っていうのが出たんですね。僕 iPhone、もうずっと11のままだったんで。
はいはい。
なんかちょっと可動の方が欠けてたり、ガラスがね、とか、軽くその、ひびが入ってるのが続いてて、変えたいと思ってたんやけど、
はい、
高いし、どのタイミングで変えるかっていうのをすごく迷ってて、で、どうしようどうしようと思ったところで、僕は一旦安いやつ、SE やったっけに変えようと思ったんやけど、はい、これもでもちょっとちゃうかなとか思って、どうしよう、なんか決め手がないなと思ったところに 16E が出たんで、
はいはい、
機能的には16、
うん
うん、もうエンジンとかもほぼ16と同じで、
うん、
カメラだけ、一つ目になってるんですよね。
うんうんうん、
だから、あんまり、こだわってないと、カメラは。
うんうん、
でも僕、カメラなんて、ほぼほぼ撮らないんで。
まあね。
もうベストマッチングだわけですよ、僕にとって。
うん、確かにそうだ。
これで安くなるし。てか、ピッチさん20万ぐらい出したんでしょ？
そこまでは言ってないですよ。
iPhone 15で。はい、20万近く？
いえいえ、17、18じゃなか
ったかい。いや、え、嘘。プロですか？プロ。
プロフェッショナルですかね。
うん、バカとプロだ。
そっか。
うん。
高えな、18万か。高えな。プロのマキシマムですから、
ね。マックスが言えない。
マキシマム。
それが、
ええ。
だから、今回、その、値段見たら、
うん、
10万切ると。
ああ、そんな安いんだ。
ピッチさんよりも高性能で。
そうですね。ごめんなさいね。
数値的にはね、数値的には。
しょうがない
ね。
で、10万切る。で、うん、今、11使ってた時は、128GB だったんですよ。う
ん、
ストレージがね、
うん。
で、128がギリギリのままずっと使ってたんで、
うん、
ちょっとやっぱりここは余裕持って、見頃にしようと。で、2頃にしたら11万何がしになるんですよね。
うん。はいはい。
まあ、これぐらいならいいだろうっていう。
うん。まあ、そうですね。
うん。で、どのタイミングでどっから買うのが安いのか。
うん。
で、まだ発売しなかったんで、僕ずっとソフトバンクなんで、ソフトバンクがもしかしたら、この、機種変更のためになんかセールしてくるかもしれんなと思って待ってたんですけど、
はい。
大したセールをせんかったんですよ。うん、あ、これ安くならんし、これやったら Apple Store で買った方が安いんかなと思って Apple Store で見て、
うん、
で、前からずっとちょくちょく見てたんですけど、
うん、
僕、日々入ってるから、前の11が、はい、下取りが0円なんですよ。
うん。ああ、そうなんだ。
で、今回 16E が出た後で Apple Store 見て、うん、まあ、買うギリギリのところまでやったら、見積もり出してみたら、前まで0円やったのに、今回、7000円の下取りが作って出たんですよ。
ボロボロで。
僕はちゃんと画面に日々入ってるで、チェック入れてんのに、まあ、一応審査はいるけど、7000円。最大7000円の引き取りができますってなって、あ、今までそんな、日々入ってるって言っただけで無条件でゼロやったのに、それが認められることだったんやと思って、まあ、これならいいやと思って、7000円安くなんやったら、下取り出そうと思って、もう Apple Store で買うことにしたんです。
はいはい。
なるほど。
うん。で、僕前からずっと、安い やつあるじゃないですか。ドコモで言ったらアハモとか。
うん。まあ、格安シムってないでしょ。
ソフトバンクで言ったら、ラインモとか。
あ、ヤフ、いや、ワイモバイルも入ってます。
ワイ、まあまあ、ワイモバイルは前からあって、菅総理の時に、携帯の金額安くしろ、いうのを言い始めて、わかりました、言うて各社、こんなんやりますけど、言うてすげえしょうもない、なんかややこしいの出してきたんです
よ。ちょっとおしゃれ芸人の名前ですね、
うん。なんか、ああ、もうだ、どうなんだ、言うて、30ギガで3000ぐらいや、言うて。
そうですね。
うん。何をどうしたらどうなのかわからんっていう話をしてたんやけど、
はい。
ただまあ、安くなるのは安くなるんですよ。
はいはい。
で、今回、iPhone 新しくするし、この機械に変えたらどうやろうと思って、
なるほど。
で、僕はソフトバンクなんで、LINE モバイルな、LINE もなんですよね。
はい。
で、LINE も調べてみたら、もう一つコースができてて、3ギガまでなら990円ってやったんですよ。
ああ、安いやつあるな。
で、3ギガ超えても10ギガまで、10ギガで2000何十円なんですよ。
うん、
うん。僕、今までソフトバンクでは1ギガいかんかったんですよ。
すごいな。すごい使い方ですね。
だから、外では動画一切見ない。
で、Wi-Fi 使って家で見るぐらい。
まあ、基本的には、Wi-Fi があるから、その店にしても家にしても、うん、ほぼほぼ Wi-Fi 下で見てる、見るから別にいらなかったんですよ。で、だから外では基本節約しながら使ってたんですけど、たまに、その病院とかで待合日が長かったら、そこで漫画読んだりしてたら、たまに1ギガ超えて、1ギガ超えた途端1000円ポーンと上がったりするんですよ。
うん。
うん。それもなんかアホらしいなとか思ってたんやけど、今回、3ギガまで990円、はるかに安いんですよ。
うん。
3ギガ使っても、なんやったら10ギガ使っても安いんですよ、その方が。
そうですね。
うん。悪いこと一つもないと。
ないですね。
うん。で、5分まで無料にしてたんですよ、通話をね。
はい。
んで、それの、コースも、ラインもにもあるんですよ。で、しかも、700、800円したのが500円ぐらいでできるんですよ。
うん、
もう何もかも安いんです。
うん、
で、
ええことずくめ。
ええことずくめなんですよ、
うん。
じゃあこれにしようって言って、どういう段取りで行ったらええんやろうと思って。
うん、
iPhone が新しく届いたやつに、シムを差し替えて、新しい iPhone になってから、LINE も契約するのがいいのか、iPhone 11の間に LINE もにして、LINE もになってから、iPhone16E に変えた方がいいのか、どっちがいいのか、でもどっちでもええんかなとか思って、一応調べよう思って調べてたら、ソフトバンクの今持ってる SIM を新しい iPhone 11、16E に差し替えても使えるっていうのが大体出てくる、調べたら。
うんうん、
やけど、5G に対応してない SIM の場合使えないことがあるって言うんですよ。
うん、
僕 iPhone 11なんで5年ぐらい前の SIM なんで対応してないんですよ。う
ん、あー、
これもしかして使えへん場合もあるとか言われたら怖いじゃないですか。
うん。
あ、じゃあ、それは後回しにした方がいいのか。
うん。
で、またこれ調べてたら、LINE もは、SIM ロックのかかってない SIM フリーのスマホでないと、契約できないって言うんですよ。
そうですね。
で、僕の iPhone 11はソフトバンクで買ってるから、シムロックがかかってるんですよ。
うん。一応その当時はかかってます。
そう。で、やろう思ったらシムロック解除せなあかんと。調べてみてもロックって書いてるんですよ。
うん。
iPhone の中に。
はい、はい。
解除せなあかん。解除の仕方もようわからん。どうしようとかなって。うん、もういろいろ、何かやろう思ったらいろいろ引っかかってくるんですよね。
うん。
で、どうしようと思って、 いろいろ調べてても、その、じゃあソフトバンクに、5G 対応の SIM を送ってもらわなかんってだったんですね。
うん。
で、送ってもらわなかんって書いてるサイトがあるから、そうしよう思ったら、ソフトバンクのサイト見ても、そういうことが一つも書いてないんですよ。
うん。
そういうこと想定してないんですよね。
うん。
その、ソフトバンクからしたら、自分ところで iPhone 買ってくれて、iPhone 買ってくれたら、その SIM を送りますよっていうことしか書いてないんですよ。
うん。
アップルで、アップルストアで買うなんて想定してないんですよ。
書いてないですよ。
書いてないです。
うん。
で、どうしたらええんやってなって、もうじゃあもうチャットで尋ねよう思って。
うん。
で、もう返事いつなるかわからんけど、チャットで尋ねよう思って、もう電話かけるっていうのがないから。
そうなんですよ。あれほんの腹立つじゃん。
で、
しょうがないんだよ。
チャット、文章を打つじゃん。打つでしょ、ね、ほんなら、うん、あの、返事は電話でっていうのがあったんですよ。ここまでコント、それ書いてないんかと思って。
そうそうそうそう。
あ、返事が電話で来んやったら、今ちょうど、もうパソコンの前にずっとおるから、これにしよう思ったら、待ち時間0分って出てるから。
お
う。これ絶対こっちの方がいいやんと思って、電話待ってたら、すぐ電話かかってきて。で、今の僕の状態を説明して、その 5G に対応してない可能性があるんですけど、SIM 差し替えてもいいんですかねって言ったら、差し替えて使えるようなら使ってくださいと。使えなかったらどうするんですかって言ったら、その場合ソフトバンクショップに行ってくださいって言うんです。どうなるかわからんってことですか？言ったら、いや、その場合もあります。ただ、その使えなかった時にソフトバンクショップに行くので十分間に合いますって言うんですよ。
意味がわかんないけどね。
要は、それで、データが壊れるとか、もうそれ以上使えなくなるとかではないっていうことなんで。
まあね、あの、4G は担保されてるから、問題ないですよって話。
ソフトバンクに行けば解決しますっていうことなんで、あ、それならやってみますっていう。で、ちなみに僕この後、あの、LINE も行き、変えるつもりなんですけど、言ったら、あ、それは向こうで相談してくださいって言われて。そらそうや。
感覚が違うもんね。
そらそうやわ、と思って。同じソフトバンクなんやけど、まあ、しゃあないやろ、と思って。
そうなんです。
うん。で、切って、もう早速、SIM差し替えたら、もう何の問題もなく、そのまま使えたんですよ。
うん、使える。
なんやねん、と思って。
心配せんでよかった。
いや、でも、しゃあない、その、昔の SIM やからね。
そうですね。
はいはい。
で、その状態で、ラインモに契約。それも、もう、めちゃめちゃ簡単やったんですよ。あの、アプリを落として、適当にその、言われたことを答えていったら、ソフトバンクからラインモに機種変すんのはめちゃめちゃ楽なんですよ。
そうです。
あっちゅう間にできて、ていうかやったことあるんですか？
あ、ていうか僕、もともと携帯電話屋だし、
うん。
あと、キャリアチェンジなんかめちゃくちゃやってるんで、
うんうん、
話聞きながら、ああ、そういう時あったなと思いながら聞いた。めちゃめちゃ簡単なんですよね。
あ、めちゃめちゃ簡単で、あの、他のドコモとかからやろう思ったら、うん、本人確認のなんか書類を用意せなあかんとか、
うん、
なんか何回か手間がかかんねんけど、
うん、
もうソフトバンクからの機種変はもうあっちゅう間にできるんで、
そう。
その代わり、その、乗り換え割引っていうのとかで、ポイントが、他社から来ると2万円もらえるとかあるんですよ。
うん、そうそうそう。結構ね、割高なんですよ。
そうそう。
集客したいから。
うん。
そう。
ってなると、俺が、LINE も、俺がアハモに行ったり、その、AU のやつに行った方が、得なんちゃうのと思って、
うん。
思うんやけど、その3ギガ990円っていうのは、ラインモにしかないんですよ。
そうです。
うん。あ、ってなると、もう、社内はと、そんな、走った金だと2万円ぐらいのポイント。
そうですね。ほんとそう。
うん。こんなやったらもう、ランニングコストが安い方がええわ、ということで。
うん、おっしゃる通り。
うん。で、もうそのまま、変更していって。うん。まあっちゅうま、ほんまにね、物理 SIM なら送ってくるのに2、3日かかるんですけど、
そうですね。
eSIM っていうのがあって、もう何？あの、理論上 SIM 刺さってますよっていうなんかあるらしいんですよ。
そう、あの、雲の上の SIM。
架空
で、
ね。
うん、 刺さってるとしますっていうやつがあるらしいんですよ。うん、それにすると、ほんまに5分で終わる、その新聞のやつが。
で、便利なんですよ。
うん、あっちゅう間に終わって、全部トータルでも俺30分くらいしかかからんかったですね。
うん、そうなんですよ。だからこそ説明書き書いてないんですよ。
そう、それがね、できる人しか使えないってことなんですよね。
そうなんだ。
じじばばにはできないことなんですよ、これ。
そうなのよ。じじばばは、うん、息子と娘に聞いてくれなんですよ。
でもトラブルあった時も、そう、トラブルあった時にも、だから店員とかがないから、この、LINE もは、その、店舗がないから。
はい、
そう、ね。うん、電話受付もないから。
格安シムの悪いとこって、
うんうん、
そこなんですよ。サポート力が、実店舗ないから、
うん、
聞くとこないから、しぶしぶでもソフトバンクに行くと、しぶしぶ接客してくれて、ちゃんとサポートしてくれるんですよ。
うん、
一応 LINE もと Y モバイルはね。
はいはい、はい、
できるんですけど、まあ、要は中級者以上の人たちが安く使うような今状態だから、
うん、
もうちょっとサポート面をね。
うん、
だってチャットっつってもジジババにとっては、チャットって何かねになっちゃうから、
うん
うん、やっぱ厳しいでしょうね。
そう。
その分安くしてるんですけどね。
そうそう。で、それをやるにあたって、うん、その、普通のドコモ使ってるうちの姉とかは、
うん、
大丈夫だん、それ、とか言って。全然繋がらんとか聞くで、とか言って。
うん、わかるわかる。
いや、まあ俺もね、その、ワインモバイルとか楽天とかは、
うん、
あかんっていう話もよく聞くんですよ。
うん、
やけど、この、何ドコモとか、ソフトバンクとか、その辺が、つい最近始めたあれに関しては、あかんっていう話一切聞かないんで、
うん、
まあいいっていう話も聞かへんから、多分やってる人がおらんのでしょうけど、
うん、ああ、なるほど、
ね。ほぼ聞いたことがないんで、やってるっていうのね。
まあね、LINE、はい、も自体のユーザー数少ないのは確かにそうですけど、
うん、
なんで楽天と Y モバイルが繋がりにくいって言われたかって知ってますか？
知らない。
あのね、サービス期間がまず長いですけど、もともと使ってる電波網っつうのが、
うん、
Y モバイルの話すると、ソフトバンクが使ってる基地局ってあるんですよ、
うん。
電波を配信してる基地局っていうのがあって、そこを曲がりしてたんですよ。うん
はいはい、
うん。で、ソフトバンクは、そこの、要は、全体の、例えば2割を、Y モバイルに貸しますよ、つって、契約して、うん、うちうちで電波貸してあげてたんですよ。
うん。
だから、電波弱いですね。
集中するタイミングだと遅くなるってやつ、
う
ん、
そうです、
うん。
昼休みとかは動画見れませんよ、ぐらいのレベルだったんで、うん、昔はね。うんで、今、その、アハモとか、ラインモっていうのは、同じ、その、要は、通信電波網を使って、まあ、ほぼほぼ曲がりしてるんですけど、まあ、うまい具合に優先度を上げてるんで、電波も強いです。
まあ、でも、一応ね、説明書きで、時間帯によっては、その、通信速度遅くなりますとは書いてるんやけど、
そう。
まあ、でも僕、昼休みは基本自分の Wi-Fi 使えるから、まあ、まず問題ないんですね。
ないです。だし、楽天と Y モバイル、昔ほんと繋がんなかったんですけど、
うん、
俺一回それで楽天やめたんですけど、
うん、
でも今は、だいぶそれが改善されてて、
うんうん、
5G の併用があって、ユーザーも分配できるから、
うん、
だから通信も強くなってるんですよ、全体的に。
はいはいはい。だ
から昔よりかは評判はいいですよ。
うん、
実際 Y モバイルも、俺、学校じゃないや、会社行ってる時に、動画とか見ても全然見れるんで、
うん。
はい、全然問題なくなりましたんで、
うん、
今はもうほとんど、弊害はないです。
うん。で、あ、そうそうそう、だからもう、データ移行って、iPhone 同士はめちゃめちゃ楽じゃないですか。
楽です。
うん。で、あれさえ、要は、別に、何だっけ、Google のやつとか、
うん、
でも別に俺はええねん、はい、iPhone にこだわりはないんやけど、今の状態に、そのまま移行できるっていうのがもう楽すぎて、
まあ
そうですね、変えれないんですよ。
うん、ああ、なるほど。Android には変えられない派ですか。
そうそうそうそう。
いやもう変え、めんどくさいですね。
めんどくさい、ね、とにかく、
うんうん。僕もそれ思ってて、Android ダメだったんですけど、
うん
あの、Google アカウント作っちゃえば、
うん、
あの、移行はめちゃくちゃ楽。
ああ、うん。
電話番号をしかり、まあ、アプリはもともとアプリ同士で連携できるから、
うん、
すごい楽です。あの、ほとんど iPhone に切り替えるのと、Android に切り替えるのほぼ大差ない。
いや、
ただ、ISO のアプリを使ってて、Android に変えたときに、非対応のアプリだったりとか。
そうそうそう、そこの問題よ。
そこか、データに移行がなかなか難しいやつも中にはある。
そう。いやし、なえたらもう、iPhone 同士やったら、もうそれぞれの設定も細かいところまでそのまま再現できるから。
そのコピーですから、完全に。
そうそうそう。うん、あの、ね、いっぱい登録してある、そのパスワードとかもそのまま使えるし。
うん。うん、まあね、アプリになっちゃうと、うん、やっぱゲームアプリにする人は結構 OS 変えるのきついかもしれないですね。
うん。
そう。
うん、俺はそれほとんどゲームアプリやんなくなったんで、
うん。
ゲームアプリやんなくなると、もう Android にしても何も痛みないですよ。
なあ、
うん。全く問題ない、う
ん。まあまあ、俺も実は、あの、多少のめんどくささあっても別に変えてもいいんやけど、
う
ん。それほどの魅力をまだ感じてないですね。
そうだね。確かにそうですね。もう、iPhone でいいじゃんで終わりかな。
そう。もう一、ブレイクスルーが必要なんですよ。
あの、もう一ブレイクスルーで、
うん、
あの、推しポイントとしては、
うん、
Android の方がね、そうだな、OS のアップデートで、出てくる不具合が少ないかなぐらいかな。
いや、その程度やったら今の、多少高くても iPhone でいいね。
まあ僕逆に言えば、iPhone に魅力感じなくなっちゃったんで、
うん。
それでくら替えしたんですよ。
そう、だから iPhone にも魅力はないねん。
ああ、そっか。
楽でも、そこに時間かけたくないん
ですよ。そうそうそうそう。
今のアドバンテージって、機種変するとき楽じゃんぐらいか。
それだけ。
って話ですよね。
そう。だから何か、
アプリか
何か、その、画期的な、あの、うん。
もっと楽で便利になったら言う
と。違う。もっと、スマホを開いたら、
うん、
めちゃめちゃべっぴんさんが出てくるとか。
ああ、そうね。今シーズンでね。
そう、もうそれぐらいの、あの、ブレイクスルーがあったら、
ね、
うん、変えるのは、まあ、いいんやけど。
やぶさかではないと。
はい。まあまあ、今回もだから簡単にできたんやけど、
うん、
データ移行の途中、その、Apple Watch を変えてるときに、
はいはい。
なんか止まったんですよ。
うん。
あれ？なんか止まった思って。まあ、ポンポンってやったら進んだから、うん、あ、まあいいやと思って。うん、で、全部終わって、で、全部終わったから、Apple、やっぱり iPhone 11の方を初期化したんですよ。
うん、
もうどうせこれ返品する、下取り出すから。
うん、
ほんなら、16E を使い始めて、イヤホンを Bluetooth で繋ごうと思ったら、何ぼやっても繋がらんかったんですよ。
うん、
あれって思って、
うん、
で、Apple Watch 見たら、何ぼやっても繋がらないんですよ。
うん、
消しても再起動しても、
うん、
何人ぼやっても認識しないんですよ。うん、Bluetooth 壊れてんちゃうのと思って、
うん。
え、じゃあこれ、下取り出されへんやん。え、どうすんのこれ、一回返品するとかなったら、また11の方に前のデータ戻さなあかんやん。え、どうなんのとか思って、ちょっと一日置こうと思って、明日になったら繋がるかもしれんわと思って、翌日になっても繋がらんくて。
うん、まあ、それそうだ、ね、う
ん。で、とにかくもう初期化したんですよ。
はい、はい。
メーカーのサイトを見て、ソニーのサイトを見て全部初期化して、うん、初期化して1から繋ごう思ったら繋がったんですよ。
うん、
あ、じゃあ、Bluetooth の問題でもないかと。
うん。
で、Apple Watch がどうしても繋がらんくて。
うん。
新しい
わ。うん。なんなんやろ、何がおかしいやろうと思ったら、要は、その、うん、データ移行の最初のタイミングで固まったところで変なことになってしもってて、
うん。
前の、違う iPhone に、繋がろうとしてるままだったんですよね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。いや、これどうしたらいいのって思って、電源切っても直らへんし、と思って、 いろいろ調べてたら初期化すればええってことで、
うん、
もう怖かったんやけど、これ初期化して元に戻らんかったら、ここの、アップルウォッチの中に入ってるデータも全部俺消えてしまうから、
うん、
怖かったんやけど、一回、リセットしてみよう思って初期化して、で、うん、繋いでみたら、
うん、
あの新しい iPhone16e の方に、僕の Apple Watch のバックアップが残ってたんで、
うん、
データが全部再現できたんですよ。
そう、それ便利。
あ、これで全部オールオッケーになったんで、よし、下取りだそう思って送ったんですよ。
うん、
あれもうめっちゃ楽ちんで、メールが来るんで、下取りの、配送の予約をしてくださいっていうメールが来たから、それやって何月何日何時頃っていうのをやるだけで来てくれて。
あ、来てくるん
で。来てくれるんですよ。根本も何もなしに、そのまま、はい、わかりましたって持ってきてくれるんですよ。
そうです、そうです。
めちゃめちゃ楽、そう、めちゃめちゃ楽やんと思って。
そう。
で、あとは、返金されるの待つだけやと。
まだそれ確定かどうかもわかんない。
で、確定しましたって言ってメールが来たんですよね。要は査定が終わりましたと。
うんうん、
まあ多少7000円か6000円になっても5000円になってもええわと思ったんやけど。
そうね。
はい。査定後の価格。
うん。
100円。
それがあいつらのやり方だな。
何やねん、お前ら。
丸送り返せ。送り返せのめんどくさいですよね。
え？いや、これ、承認しなかったら、キャンセル扱いになって送り返しますって出たから、もうええわと思って、そのまま送ってくるの待ってます。
泣き寝入りなんだ
よ。何やねん、それ、と思って。
正直言うと、
うん、
ゲオで売った方が高く買ってくれるんですよ。ガラス割れてるやつは、ね。
うん、
基本下取りはね、うん、やめた方がいいんですよ。
うん。
いや、厳しいみたいですね。
いや、アップル厳しいのもあるんですけど、アップルとか他の媒体もそうですけど、
うん、
キャリアで下取りってすごい安いんですよ。
うん。
だったら中古ショップで、オアシスとか、ゲオとかの方が高いです。はい。
じゃあ、
絶対そっちの方をおすすめします。
持って行ってみようさ。
うん。全然違う。
うん。
なんなら最高機種だったら、Google Pixel は別の話として、別の、他の全ての携帯は、
うん、
下取りは絶対やっちゃダメです。はい。絶対、中古屋で売ってください。はい。高いです。
はい。
現金で、すぐ取れるんで。
まあ。
でも、スムーズにもう終わったわけね、これ。
はい、もう全て、
オールクリア。色は何にしたんですか？白黒の。
あ、まあ、何でもよかったんで、
うん。カバーつけるから、
ね。何でもよかったんで白にしたんですよ。
おお。
僕今はもうすべての周辺機器は白で統一してるんで。で、せっかく白にしたんやし、うん、今回のカバーはクリアにしようと思って。
うん、あ、いいですね。
あ、これやと意味あるわと思って、その、ボディカラーがそのまま見えるし。
うん。
あ、ちょっとなんか高級感も出るし。
うん、確かに。白、
うん、
俺も好きです。
うん。で、今、白使ってます。
ああ、いいですね。
はい。で、
この間、ちょっと気づいたんですけど、
うん。
黒のボディに、あ、黒のケースに、
うん。
白いボディだったら、
うん。
あ、したっけ、白い、アニさん、白いボディに黒のケースですよね。したら、
うん。
ちょっと見える白が、ちょっとね、パンチ出しとるみたいな感じが見て、すごくセクシーに見えるんですよ。
ケースによりですけどね。
うん、
全く見えなくなるケース多いから。
あ、そうね。
まあまあまあ。
アニさんの一眼だからそうか、まるまる隠せる可能性がありますね。
いや、一応フラッシュの位置があるから。そこは見えると思うけど。
ぐらい
でしょ。うん。その、どうでもええわ、そんな。
うん、そうそうそう。
あれはセクシーだなと思って。
最近、携帯の色、本当に気にしなくなったのそこっすね。
うん。
カバーで全部見えなくなるから。
うん。
そうですか。
そう、だから俺も同じ理由で、俺白使ってるんですけど、
うん、
見えたいっていうのもあったからクリアにしましたけど、
うん。
そういう種類以外は、もうボディカラーなんかどうでもいいと思っちゃって。
うん。
あらららら。うん、そうそうそうそう。
で、iPhone 11 と iPhone 16e の画面の大きさ全く一緒やった。だから何も変わらんかった。
超いいっすね。
うん、使い勝手が何も変わらない。ほんで、
カメラはどうだった？
カメラなんか1枚も撮ってないから。
だって、もともとカメラ全然興味ねえっつって
たから。比べることもなく。
うん。元がどんなんやったかも知らんし。
そう
ですね。ほんで、電池の持ちがやっぱ素晴らしいね。
ああ、だいぶ変わりますよね。
特に今回いいらしいみたいですね。
うん。1日使って 50% までいかないですね。
ああ、すごいすご
い。うん。
あ、余分なものない分余計にね。
うん。
消費電力少ないとかね。
うん。結構、がっつり漫画も読むし、
うん。
うん。SNS とかも見たりするんやけど、1日結構使っても 50% まで減らないですね。
いいっすね。
うん、
やっぱ、機種変して一番に嬉しいのって電池持ちが良くなるっていうのが一番嬉しいんですよ。
そうそうそう。あと、ライトニングの呪縛から、ようやく解き放たれた。もうあれほんま全部捨てれたんねや。
そりゃそうだ、ね。
あの、クソもろいっすかね、あれほんま。
タイプ C がいいんです。
まあ、もろくないけどな。
うん、強いけどね。
うん。俺一回も断線したことないし。
あ、そうですか。
うん、はい。ということで、いろいろありましたけど、大満足の機種編となりました。
ああ、よかったですね。
ありがとうございました。
はい。
だいぶステップアップしましたね。
うん、そうですね。
それはまあ、時経てるからね。
うん。
あとね、ちなみに、
うん、
段階ごとに、使用、容量アップするやつあるじゃないですか。1ギガ、3ギガ。3ギガ以上使ったらまた、ステップアップするじゃないですか。
うん、
あれね、僕、親のがそうなんですけど、
うん、
どうね、家で Wi-Fi 環境でしか使わせてないんですけども、
うん、
毎月きっちり出るんですよ。
どういう意味？
容量が。
何ギガ、何ギガって数字を言って。
あ、3ギガ。
うん、3ギガを超えてしまうってこと？
超えてしまうんですよ。
うん、それは Wi-Fi を掴んでないわ。
うん。やってないからでしょ。
いや確実にさせとんですけど。
いや、させてたとしても、なんかで解除してるか、で外で使っちゃってるかどっちかでしょ。
それが以前の携帯は間違いなくできてたんですよ。
うん。
今回ソフトバンクに機種変してから、おかしくなったんですよね。
その段階で。それは、普通に使用容量を確認して、毎回チェックする癖つけないと、
うん、
どこに変えても変わらないんで。
うん。
家の中で Wi-Fi、扇マークつけてるとこしかネット使うなって言うて、外でも使わしないんですけど、いつも出るんで、ちょっとソフトバンクに文句言いに行こうかな思ってた。
いや、ソフトバンクに文句言う前に、親の携帯の使い方文句言った方がいいですよ。それはマジで、通信事業者関係ないから。
おかしい。
マジで。
うん。
だって。そういう客、接客するとイラッとするんですよ。
関係あるわけないやん。
ないじゃん。
うん。
それがキャリアだったら、ソフトバンクユーザーなんか一人もいなくなる、ね。
うん。それに問題あるとしたら、その電話のハードか、うん、ピチさんちの Wi-Fi、どっちかやって。
の環境です。
うん。はい。通信会社に問題があるわけがないやん。
恥になるだけなん
で。そっか、もうちょっと詳しく見てみようか。
僕が言うのもなんですけど、店員さんがかわいそうです。そういう客来ると。
おぉ、じゃあ、もうちょっと控えておきますわ。
うん、僕そういう人嫌いです。
っていうか、ピチさん英雄なのに、
あ、そうそうそうした、
ね。あ、変えたんか。あ、そうか、前言ってたか。
はい、
うん。ね、まあ、ピチさんやったら使い放題したいからね。
そうなんですよ。
あれやけど、ね、うん。そんなに使わへん人は LINE もめっちゃいいっすよ。
うん、うん。
で、
LINE とか、あっちの方がいいっすよ、全然。
LINE の、使うパケットは、
うん、
使い放題なんですよ。
うん、
だから LINE 通話とか、LINE で送られてくる画像とか動画とか、全然パケット使わないんですよ。これ意外と便利です。
ああ、なるほどね。うん、あれいいっすよね。
うん。まあ、わずかですよ。わずかですけど、気にならないっていうのがいい。
全然違う。うん、
そう。うん、一応、毎日確認するんやけど、嬉しいから。使用量、トータル使用量が出て、そのうちの、ギガフリーっていうんやけど、LINE 関係のギガはなんぼです、言うて。
うん。
うん、この分、無料で使えたんや、お得したんや、とか思って、なんかちょっと嬉しくなる。
わかる。
はいはいはい。
うん、まあ。今月まだ20日から始めたから、
うん、
10日しかないから別に関係ないんですけど、 うん。うん。来月本領発揮すると思いますね。
うん。
はい。はい。ということで、それでは始めましょう。兄と、
ピッチと、
沼の、
いや探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
Gmail、
はい、
サボダイクです。ドラゴンボール界拝聴ということで、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
自分もこの辺まで連載開始からコミックス集めてきた時期で細かいところまで覚えていて楽しんでます。まあ、レッドリボン軍のところまでってことね。
うん。
アラレちゃんからの新規連載。しかも、最有機モチーフのカンフーものと大好物てんこ盛りで毎週楽しみにしていたのを思い出します。うん、レッドリボン軍くらいまで、鳥山先生の武器や車両等の、ディフォルメがかっこかわいいのに、毎回扉絵にやられてました。アメリカ軍やドイツ軍などの軍服姿のキャラクターも良かった。コミックスは当時学生のいとこにまとめてあげてしまって、最後までは揃えていませんが、連載は最後まで読んだはずです。愛蔵版をネカフェで読んだこともあったはず。その後のシリーズはところどころ抜けているので、今後の配信にて補填し、またどこかでまとめ読みしようと思いますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。サボダイクさんは確か僕よりも年上だったと思うんで、
うん、
うん、まあ連載当時から楽しんでたと、その確かにレッドリボン軍くらいまではギリギリ扉絵がいろいろ車両とか、
はい、凝ったものが
ありましたね。
うん、
そうでもない部分もあるんやけど、
うん、
まだこの辺まではギリ、あられちゃん時みたいな扉絵は描いてくれてたんやけど、
うん、
ここを超えると、ほんまに大したことない絵に変わっていくんですよ。うん、それこそ内容に沿った、
あ、そうそうそう、そう、
うん、
そういうことです。
うん、この先、ドラゴンボールは集まるのかみたいな、そんな絵なんで、大した感じじゃなくなっていくんですよね。
辛辣だな。
いやいや、でもあれはちょっとがっかりですけどね。
まあまあまあ、前に比べたらですよ。
うん、そう、ドクタースランプの時すげえ良かったからね。
うん。全然関係ない扉台ばっかでしたもんね。
そうそうそう。
うん、
はい。まあ、まあ、記憶は、おぼろげらしいんで、うちの配信を聞いて楽しんでもらえたらと思います。
はい。
続いて。
うん。
巻き貝より、ルックバック回感想ということで。
はい。
とても楽しく聞かせていただきました。うん、兄さんのセリフ読みは、方言監修済みレベルに決まってました。わら。僕は、劇場アニメ、パンフレット、コミック、ストリーミング配信で2回目という順で鑑賞しましたが、2回目を見たときは過去にない体験で、ストーリーを知っているので、最初のシーンから全てがラストに結びつくと思うと、最初から涙が止まりませんでした。そういった意味のルックバック、振り返りになりました。二人でコンビニに応募原稿の結果を確かめに行くシーン、美しかったなぁ、といただきました。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、劇場行って、
うん、
その後にコミックスを読んだってことだよね。
うん。
うん。で、ストリーミングでも見てっていう、まあ、何回も、何週もしてると。
うん。
で、二回目に見たのが一番、良かったっていうことなんですけど。
うん。
これはわかりますよ。特にルックバックは、
はい。
ずっと見て、オチまで分かった上での、
うん、
最初からもう一回見ると、グッと来るシーンがいっぱいありますから。
うん、
何やったら一番最初の、4コマが、ああ、うん、結構深いなって思う。振りになってるんだなっていう。
はいはいはいはい。
そう。
ピッチさんちなみに何回見ました？
一回半ですね。
半。
半。
どこですよね。
どこで止まった
え？
どこまで見たん？
いや、一回通してみて。
うん。
だから、途中ですか？
ああ、時間がないから、途中までは見たって感じか。
はい。ええ。
まあ、要は2周してないってことね。
まあ2周はそうですね。完全2周してないですね。
うん。
まあそうか、そうか。
2周すると、特に、ラストの、うん、じゃあ、プジノちゃんは、なんで漫画描いてんの？の、あと、うん、あっこがもうめちゃめちゃ来るから。
これがすごい、破壊力半端ない。
あっこ2周目がめちゃめちゃいいから。
先週もそのね、兄さんの部分聞いてから、
うん、
あーっていうのはありましたんで、それはまあ映像で見るとまた変わってくるわけですもんね。
映像もそうやし、原作で読んでもグッとくるね。
僕、うん、原作の方が刺さったんですよ。
そう、わかるわかる、うん。うん。原作すげえ。
ラストのね、そこ。
うん。
しずちゃんはなんで漫画描くのっていうの。わかるだろうみたいな感じ。走馬灯がすごいと思って。
はい。まあまあ。
見てほしいな。
はい。
ちょうどね、今半額ですね、確かあれ。
あ、そう。
ええ、今ちょうどね、うん、なってました、半額に。
何やろ。ほんの、ほんの2週間ぐらい前に買ったところやね。
俺もう2週間前に、普通に400円だったんだよな。
さっきその、内容のお知らせが来ましたんで。
あ、そう。
おそらく、ええ。
じゃあ、
買っていいと思いますよ。
リンク貼って、ね、リンク貼ってきます。
はい。
はい、リンク貼ってください。
う
ん、
はい。
あ、そうそうそう、そうですね。
ああ、もういいです。
はい。
その猿芝居はもうよしてください。
続いて、サボダイクさんもう一つ。
はい。
531回目、ルックバック会拝聴しました。
はい。
原作も映画も見ていないのですが、皆さんの考察、面白く聞かせていただきました。ね、藤本たつき先生の作品はとても好きで、うん、ファイヤーパンチ。チェンソーマンは漫画にて読んでおります。この作品は連載ではなく読み切りの映画化というのはかなり珍しいのでは？あ、確かにそうですね。まあ、読み切りっていうか、単行本一冊分って感じですけどね。解説を聞いてみて、すごく引き込まれるものが物語だと思いました。ピッチカートさん、浅沼さん、兄さんのそれぞれの感想に、とめきちさんの一段うがった考察と感想が重なって、ネタバレありの作品紹介として、作品の魅力をより感じられる番組になっていると思いました。もし、インターステラーなどのオマージュ、最近の科学的根拠に基づいて作品中の事象を構築したとすれば、不確定原理、不確定性原理に基づいて作品中の時間軸や行動を当てがっていったのかも。ちょっと何言ってるかわかんないですね。
横文字横文字横文字だ。
不確定性原理は、あらゆる可能性がすべて起こると仮定して、たまたま目に見えたものが現実として認識されているだけで、作品中の時間軸を戻って別の行動をとっていたことも同時に起こっているとするものです。いわゆるパラレルワールドですね。あ、なるほどね。パラレルワールドを ややこしく言うとそういうことだね。主人公の目線で実時間ともしこうだったらという世界を4コマ漫画にて描くシーンが秀逸ですね。作品名のルックバックの回収考察は いろんな意見があると思いますが、かなり真相に近いのではと思いました。どんな時間軸でも主人公を応援しているというメッセージが感じられるという留吉さんの考察に涙がちょちょ切れる思いでした。兄さんの組み合わせたらオアシスの曲名になっていて、大量殺人のあった事件を元に書いたという逸話もどこかに含ませているとすると鳥肌ものですね。原作者の人生をなぞっているという考察が作品をより生々しく感じられました。原作も映画も近いうちに見ようと思います。素晴らしい作品紹介ありがとうございます。次回も楽しみにしております。それではご無礼します。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ちょくちょく僕と留吉さんの考察が入れ替わってる感じがしますけど、まあまあトータル、別にどっちが喋ったっていうことでもいいんですけど、
う
ん。うん。要は原作も読んでないし、映画も見てない、聞いただけでここまで理解してくれるってすごいなと思いますね。
そうですね。
そうですよね。
うん。
すごい
な。ね。パラレルワールドって、まあ別にパラレルワールドとは言ってないんですけど、その作品の中では。
まあね。
うん、僕はパラレルワールドと思って読んでたんで、そう考えるといろいろ説明がつくっていうのと、
うん。
うん、てか、パラレルワールドという言葉が便利すぎて、
うん、
パラレルワールドに当てはめると理解しやすくなるっていうことですね。
うん、そうですね、
うん。実際にはないと思うんで、パラレルワールドっていうのはね。
はいはい。
まあまあまあ、そうですね。
あると言ってる人もいてるみたいですけど、あったとしても確認ができないから。
そうですね。わかんないですからね、こっちとはね。
うん。まあ、そうですね。いろいろ、こちらこそ深い考察、ありがとうございます。
はい。勉強になりました。
そうですね。
はい。続きまして。件名がルックバック感想ということで。
うん。
うん、京本、京本。恐怖の京、おちゃん。おはようございます。おはようございます。岸辺四郎です。
あの人だ。
ルックバック、こんにちは。スタートです。
絶対言うと思った。
この枠に欠けている男、森脇健治。
こんにちは。
今回わかりやすいですね。
わかりやすかった。僕でもわかりますわ。
あ、でも恐怖の京ちゃんを知ってる人は本当に僕一部だと思うんですけど。
まあまあまあ、でも見てたとは思うけど、みんな忘れてるでしょうね。
忘れてますよね。
うん、
はい、懐かしいな、またやってほしいけど絶対無理だな。
そう。京本でよくそこを思い出すなと思って。
本当だよ。京ちゃん出すかね。
で、ルックバックこんにちはがすげえおもろいです。
ルックバックこんにちはちょっと思いつかなかったですね。
うん。
悔しいです。
そうですね。はい。まあ、さすがこの枠にかけている。
そうです、
ね。
かけてる男は違うわ。はい、うん、
出だしから誰かわかるって言われてね。
あ、もうわかった。しげのちいさんですよ。
はい。まあ、森脇でわかるように、まあ、要は一つの枠にかけてる男とか女とかを名前上げてくれてるということですね。
そうですね。
よく
かけてる人ですね。
よくこのネタが続くなと思いますけど。
そうですよ。あと誰いいんだろう。もう野々村誠くらいしか出てこなかったですけどね。
ああ、そうですね。はい。じゃあここからハッシュタグいきます。
はい。
まずはグンソーさんの分をピチさんお願いします。
はい。グンソーさんからいただきました。ピチさんの影響を受けて、私もシングの新調をしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
らしいですよ。
あ、いいですね。だいぶ、軍曹さんもこちら側の人間だったんですかね。
いや、多分違うと思う。違う。若干皮肉も入ってるかもしれないけど。
あ、まあまあまあ。
10年ものはいないと思う。
でも確かにね。買い替えずにずっと使い続けてるっていうのは、意外といてるかもしれないんですけど、 僕が言いたいのは、ピチさんが中学生の頃から使ってる布団をなぜ結婚した新居に持って行ったのかですよ。
そうです。
その時に新調するんですよ、普通は新居。
そうです。
結婚生活が始まるんやから。
おっしゃる通りです。
もともと、僕が住んでたとこに来たわけなんですよ。うん、嫁がね。
え、今住んでる家？
そうです、そうです、はい。
ピチさん一人暮らししてたの、そこで。
あ、だから、ちょっと別件で僕の、リフォームした家に僕住んでた、一人で。
ね、別件の意味がわからん。
わかんない。
え？
なんで別件？
別件？
だから今の上に家にリフォームしてピチさんは一人で住んでたってこと？
そうです、そうです、はい、そうです。うん、実家とは別で、ね、別でっていうことです。
うん、その時は、
はい。
ベッド。
うん。
一段ベッド。
まあ、一段ベッドかな。
はじめはそうでしょ、
マットレス引いて、引いてるだけでしたね。
そうでしょ、
そのベッドは昔から使ってたベッド？
そうですね、はい。昔はまあ、ちょっと数年ぐらい前ですかね。
もう、イライラするわ。
布団はずっと使ってました。
ああ、だお気に入りの布団やから持ってきたと。
うん、多分ね、そこに金をかけたくなかったんでしょうね。特に。
だから、違うと思うよ。
うん。
もう、まあでも、まあ、きっかけとしては、はい、あったかもしれないし、
うん、
はい。うん、よかったですね、って言うんじゃないですか。
そう。まあまあ少なくとも、だから奥さんと一緒に住むことで、二段ベッドを買ったんやから、そこが買い替え時でしょって。
そうそうそう。そこ言いたいんでしょ。
うん。
そこで全てをきれいにするべきだったかもしれない、ね。
普通の感覚だと、
うん、
あ、ベッド買うんだと、じゃあもうこれ40年、まあ40年じゃないかもしれないけど、その時は。
その時
は。あ、ちょっと買い替えようかな、ぐらいになるでしょ。だって10年でも俺買えるもん、多分。もし俺が10年放置してしまった場合はね。
はい、はいはい。
絶対ないけどね。大体持って3年か4年ぐらいでそろそろって思っちゃう派なんで。
あ、そんなに頻繁に買えるの？買われる？
いや、マットレスまではいかないけど、敷布団だったら、あ、そろそろ寄れるし、うん、まあ、いくら干してるとはいえさ、
うん。
やっぱもうちょっとふかふかしたやつがいいなとかなるからね。
ああ。
うん。だから、いろいろあるけど、40年はちょっときついよねって話
です。そうね。
そうです。だから、買い替えだったら、まあ、兄さんおっしゃる通りですよ。新調するんだったら、じゃあ、一番変えなきゃいけないんじゃないっていうのはあるんじゃないですかね。
そうです。まあ、ただもう変えるごとに、もう、躊躇しなくなったんで。
それも一回考え直した方がいいよ。それが加速すると、2ヶ月に一遍とかになるから。
なんかもっといいの、なんかいいとこに寝てみたいっていう願望はありますね。
でしょ？だから、そこを見ちゃうと今度1ヶ月2ヶ月になっちゃうから、やりすぎないように、あのバランス取ってください。
そうですね。はい。わかりました。
その時は、殴ってでも止めますね。
わかりました。
はい。続いて、ケンケンマルさんの分を浅沼さんお願いします。
はい、ケンケンマルさんからいただいてます。ありがとうございます。スイッチ2予想会、やっていただきありがとうございます。ジョイコンをマウスにする方法ですが、画像のような使い方かなと考えました。マリオペイントはニンテンドーブランドで出すなら何かなと考えて出た案ですが、マウス機能の一番の狙いは、マウス操作の PC インディーゲームの取り込みかなと思います。でいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、画像で、まあ、左右クリックは、コントローラーの LR、あ、LR ちゃうわ。R1、R2 ボタンを使って、横向きにして、上にして、で、ふにゃふにゃです。はい。画像見てください。
はい、これ、ね、これ結構こういう話も出てたじゃないですか。で、僕実際にこれやってみたんですよ。
あ、まあ、まあまあ、そうなんですけど、要は、俺が、その、どうやってクリックすんのっていう話をしたのが、その、この L ボタン、L2 ボタンの存在を完全に忘れてたからなんですよ。
ああ、ボタン、あっちのボタンだけ。
こんなところにボタンがあると思ってなかったんで、
はいはいはい。
クリックが、その A とか X とか、押さなあかんねやったら押しにくいでしょって言ったら、あなたたちもそれに合わせてきたでしょ？あなたたちも。
僕は頭の中ではこれです。
そう。
じゃあなんで、 R ボタン押せば
いい。説明ができなかったんです。
いや、もう、それだばっか思ってましたん、ね、で、もう。
それだばっか。
なんで俺が横に、サイドに R ボタン押すの押しにくいでしょって言ったでしょ。
いや、もうそもそもなんかもう、いや、もう、わしは絶対使わんぞってなってたから、これ以上言ってもしょうがねえなと思った。
じゃあ、なんで、それを一言言ってくれるだけで解決したのに、俺すげえ恥かいたんや。
いや大丈夫、大丈夫。ちなみに、まあ、話変えますけど、この出していただいた研究メロさんの考察通りの、画像が今リーク情報で出てるんですよ。
それもその後見ましたけど、設計図みたいなのがありましたわ。こうやってやるっていうの。ね、でも、あんなもん誰でも書けるからね。
そう、わかるけどね。だから、そういうふうに言われたら、細かく説明しても、ああ、無理なんだなと思うじゃないですか。だから、恥も書いてませんよ、全然。だって、まだわかんねえんだから。大丈夫、頑張ってください。
で、僕、この写真のようにやってみたんですよ、実際に。
はい。っていうか、まだスイッチ1やから、あなた持ってんの。
そうなんだ。
そうなんですけど、ちょっとこれ無理あるかなって、ちょっと思ったんです
よ。もしやるんだったら、2のやつでやれよ。
そんな変わらないじゃないですか。
そうそう、2なったと
し、
なったとしてもやりにくいし、そんなことは任天堂やらさへんと思うわ、俺は。
っていうことだったら、もうマウスのこと忘れた方がいいですよ。
ペタンって倒れる。
私、俺らもし出たとしても、それ対応のゲームやんねえから、多分。ただ、マリオペイントが出たら、ちょっと考えたいけど、だったらマウス取り付けたいなって思う。
普通のね、普通のね、ブルートゥースで繋がる。
そうです。
そうやし、画面にペンで書けよ。
そうなんです。そこが盲点だ。
はい。
まあね、まあでも、マリオペイント出てほしいなと思いました。
そうですね、マリオペイントは、久しぶりにやったことはないけど、やってみたいですね。
うん。はい。ワンですげえやったんだよ。はい。
はい。
ありがとうございます。
ちゃん中さんが、角刈り、せーの、あー、白木。白木。どういうこと？
いや、嘘？
二つ目のあー、白木は、なんか音符がついてるけど、なんか、
一応歌の節があるんですけど。
歌ってみてください。
いや、はっきり覚えてないんですけど。
ん？
はい。
あー、白木のネタで、歌があんの？
あー、白木って、男かな？
あー、そう。
女かな？のやつ。
あー、そういうこと？
そういうこと。
なるほど、なるほど。
わからん。
もう、ピッチさんがわからへん。てか、ちょっと前に、あー、白木の画像検索したから。
うん、知ってたね。
うん。あー、白木の話したときに、ピッチさん見て、うわーとか言ってて、でも昔の画像あるやん、昔の画像の結構可愛いやん、いう話もしたから。
そうよ。その時俺見たけど、そんなに可愛くないっすよっていう話してたじゃないですか。
うん。
よー、持ってますね。はい。覚えてなさすぎ
る。そうそう。ほんま、どうでもいいことは、ほんまに忘れるよね。
そう。
うん。
興味ないことは一切覚えてないんですよ。
びっくりや
わ。
はい。こっちだよ。
さらに、ケータマンさんが、ピッチさん、朝ドラで角刈りいたでしょうに、って、言ってくれてますよ。
そうね、これも見たんですけど、誰やろう、ね、
思思い出されへんの。
誰でしょうね。
出とったやん、神戸で。
神戸で？
うん。
あの、お笑い芸人でしょ？M1 で優勝した人でしょ？
うん。
うん、名前出てこない。ミルクボーイ。
そうそうそうそう。そう
ですよ。おー、しゃしゃ。の、
ほう
です
よね。
それが、ピチさんの知ってる角刈りおったでしょっていう。
そうですね。あの、そこは出てこんですわ。
まあまあ、俺も出てこんかったし、ね、
ちょっとしか出てこなかったですね。うん、
まあ、2、3回出てきたけどね。
うん。
うん。まあ、まあ確かに、芸人で角刈りは何人かいますもんね。
うん。
まあ、白木もそうやし。
うん、そんなこと言ったら赤津もいますから。
赤津もいるし。
ああ、います、います。
うん。あ、そうそうそう。だから、浅沼さんだって、あ、ネルソンズ出したんやし。
そうです。
うん。
ネルソンズじゃない、あれ、名前忘れちゃった。
どっちやったっけ、もう、ごっちゃいなんね。
二人になったやつ。 あの、俺が好きな人たち。
あ、
アタック西本。
二人になったん、あれ。
一人、あの、海乗って、ツッコミの人が、一瞬復帰したんですけど、
うん、
もう完全にダメだったことで、エージェント契約破棄したんですよ。
あ、そうなんや。
そうです。だ惜しかったんですよ。あの二人、あの三人が僕好きで、一回大宮通ったことあって。
へ
ぇ、うん。あのね、ほんとね、ああ、久々あの、ジャリムツム以来、ちょっとコントにはまりそうだと思って。
うん。
あ、ジェラードン、ジェラードン。
あ、そうそう、ジェラードン、ジェラードン。
そうそう、ジェラードンはね、3人で行くと思ったら、ちょっと海野さんが、腫瘍ができちゃって。
まあ確かに、ジェラードン、コントおもろいですよね。
めちゃくちゃ面白いです。キャラコントで、うん、あそこまで3人の役割分担ができてるコンビ、あ、トリオって、
うん、
そうそういないですよ。
うんうんうん。
だから、これ来たわと思ってたら、2人になっちゃって、でも2人でもめちゃくちゃ面白いんで。
うん。
あの、YouTube 番組持ってるんで。
うん。
再生数エグいっすけど、
うん、
あの、だいたい300万再生回数超えてるんで、
うん、
人気すぎて、面白いっすよ。
うん、
はい、おすすめ。
はい。
うん、はい。はい、あの、ちょっとずれましたけど。
はい。じゃあ、カッセルさんの分をピチさんお願いします。
はい、カッセルさんができました。スイッチ2予想会。これを聞いて考えてみたのは、価格は4万5千円税抜き。過去税込み5000円、あ、5万円で抑えてほしい、うんね。マリオカート同梱するのはいいアイディア。
うん、
過去ステージやオリジナル3個と、過去から2個。他は、ダウンロードコンテンツ販売。
うん、
有機 EL 液晶を出さない代わりに、据え置きでは 4K 出力。と、皆様の予想のいいところ取りをしてみました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、これは本当にいいとこ取りしただけです。
言い方。
だけで。
いや、これを
出して、参考にして
何の意味あんのかなと思っちゃった。ごめんなさい。
いや、でも4万5千は一番高いんじゃない？
いや、僕が4万9800円出したから。
あ、そんな値段やったっけ？
そうです。5万はとりあえず切ってほしいっていうところだけど、
うん、
4K 出力あるんだったら若干値段上がるだろうなと思ったから。
うん。
それぐらいだったかな、確か。
はいはい。
ごめんなさいね、カッセルさん。別に憎いわけじゃないですけど。ごめんなさいね。
うん。うん、
でも、マリオカートちょっと僕は掴み弱いなと思う。
マリオカート同梱はもったいないと思うねんな。
そう。絶対パッケージで売った方がキラーコンテンツになるレベルだから。
えぐいぐ、ビル立つぐらい売れてんのに。
そうそう。
もうめちゃめちゃ出てるわけですよ、マリオカート7
は。いや、それ言ったら全部出てるよ。
あ、8とか出て、もう十分すぎるコース
も。いや、他も全部出てるよ。
いやいや、これで次の、あの、マリオカート9を出したら、
うん、
また売れねえで。
売れる。間違いなく売れるし、うん、あの、そもそも人口が、あの、海外人気がやばいから、マリオカートって。
うん。
あの、オンライン対戦数すごいんですよ、マリオカート。
うん、まあ、それが DLC で売れるっていうことかもしれんけど、DLC に抵抗ある人はやっぱおるからね。
そう。だし、うん、パッケージの方が単価高いからね。
うん。
つかみ単価が高いから、それプラス DLC もできるじゃないですか。
うん。
だったら箱に同梱は、うん、時期早々というか、あの、あまり得策じゃないなって僕は思っちゃったんですよね。
まあ
、ちょいお試し的なものでの考えで。
まあ、だったらなんかあの、型落ちを入れるべきじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、まだね、答えは出てないからね。
答え、そう。
出てないから分かんないけどね。これ、
うん、入って、おっしゃーっていう可能性はあるかもしれない。
まあ、可能性はありますからね。
うん、可能性はなくはないですから、ね。
うん。
ただ僕はちょっと DLC 販売はもうそろそろ打ち止めしてほしいなと思うんですけどね。
もう
完全版商法もうやめましょうよと思うから。
うん。
まあ、やり方にはありますからね、
い
ろ
い
ろ。
はい。
まあ、はい、好きだったらね。
はい。
ケンケンマラさんの文を浅沼さんお願いします。
はい、ケンケンマラさんからいただいてます。ありがとうございます。小学館の小学1年生が創刊100周年とのことです。私の母が孫娘にと買ってきたのですが、付録が豪華でびっくりしました。ピカチュウの目覚まし時計やドラえもんのコミックスがついています。記念号なので追加でもう一冊自分用に購入しました。いただいてます。
はい、ありがとうございます。
続き。
はい、続き。私が特に心を奪われたのが、過去に小学1年生で掲載されたドラえもんの中から選んで収録されたコミックスです。対象年齢別に6種類ある1話のうち、この付録には小学1年生1970年1月号のものが掲載されています。ゼロ巻を買えば6種類の1話を全て読みますが、100周年記念ということで欲しくなりました。いただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、これはいいな。
今こんなことになってんの？
こんなことになってるんですよ。
この一冊の価格が2450円やで。
うん、あのこのおまけがついてるからですよ。
これ当時から
通常価格も1000円近いんですから。
う
ん、
目覚ましに本がついてるようなもんや。
うん、あの、僕らからするとドラえもんのコミックに本がついてるみたいな感じです。
うん。
いや、でも、それでも安い方ですよ。2400円は。あの、ピカチュウ時計を考えればね。
店に並べるときに平積みしたら、どうなんのこれって。
もうディアゴスティーニです。
いやいや、ディアゴスティーニは、はい、あ、そうか、あれもどうなってんのか知らんけど。
ね、分厚いね。あの、うん、プラモの箱みたいな感じになってます。
ありますね。
うん、気が付くすると。
ああ、だから。
売れちゃいますよ、これ。
ああ、すげえね、これ。
これ、昔からその小学、このシリーズで豪華でしたよね。
もともと豪華だったんですけど、だ通常版が、あの、どんどん価格は上がってきてたんですよ、確かに。
買ってもらったことってあります？
ちっちゃい時ない。
いや、俺、何年生とかいうのを見たことない。
噂には聞く。本屋では見たことあるんですけど、僕も買って。
いや、もちろん本屋では見たことあるよ、そら。
あの、たまに気まぐれで、買ってくれるだけだけど、うん、親としては出費がかなりエグいから、買ってくれなかった。
いや、俺欲しいと思ったことがないねんけどな、そ
な。なんか豪華そうには見えて、なんか見たいなってあったんですけど、
じゃあ、今の付録が豪華になったんですよ。で昔も確かに付録結構クオリティ高いやつもあったけど。
締められてすごいなんかパンパンだった記憶があるんですよ。
何が？
あ、本がね、楽しそうやな思ってたんですけど。いや、付録がいっぱい入ってね。
うん。
うん、すごくこう見てみたかったんですけど、全然機会がなかったんで。
まあ、興味なかったからね。
いや、俺らの時は、何学研の科学と学習。
ああ、
そっちの方が付録エグかったですからね。
うん。あれが付録目的で買うやつ。
あと、俺はテレビマガジンみたいなやつあったじゃないですか。ああ。昔、子供用の。
はいはいはい、はいはいはい。
あったじゃないですか。あっちの方が、なんか特撮ものの付録とかが充実してたから。
うん。
小学館のやつってどっちかというとなんかそのお勉強主体の付録が多かったイメージがあったから、
うん、
全然刺さらなかったんですよね。で、もうすでにコロコロコミック全盛だったから、
うん、
コロコロコミックボンボン全盛の時代だったから、もう完全に小学何がしはもう全然手に取んなかったです。だって全然ガンダム、SD ガンダムの方が気になるし。うん、そうなると親の財布もパンパンになるじゃないですか。
あの、今もあるのか知らんけど、小学1年生から6年生まであったでしょ、昔。
あった。
それって、売れるのって思うんですよ。その、小学1年生、2年生ぐらいまではわかるんですよ。
うん。
その辺の年齢層に対しての、その、需要は絶対あると思うんで、めっちゃ喜ぶと思うんですけど、
うん、
3年生以降はもう、何、それこそコロコロとかジャンプとかの方が、
うん、そう
だ。いいでしょ。
あの、僕らの価値観で言うとそうなんですよ。
6年生になって小学6年生を呼ぶやつおるのって思ってしまうよね。
あのね、
うん、
若干ね、
はい、
男女共の情報誌になってたんですよ。僕、うん、児童館で見てたから、
うん、
読んでたんですけど、はいはい、意外と女子受けはしてたんです
よ。あ、そう。
あ、その、それ用の、なんか情報が入ってるわけなんですか。
若干、そのなんか、あの、コスメ的なやつも、
へ
ぇー。
チラッと入ってたとかしてたから、
はいはいはい、
一応小学館もやっぱプロなんで、
うん、
小学生が得たい情報は、あの、入れてはいたんだけれども、小学6年生にまでなって、うん、 小学館のこれ買うかねっていう、あの、なんかあったじゃないですか、示し合わせみたいなやつが。
うん、
お前これ読んでんだ、みたいな感じになっちゃうから、
うん、
で、あとドラえもんコロコロコミックで見れるしとか、いろいろあったんで、
うん、
やっぱり買う人いなかったですね。
そうね。
僕の周りは少なくても。
な、うん、だから今はもう多分1年生とかに集約されてるんでしょうけどね。
ああ、ははは
そう。うん。
なんかあの、小学十何年生みたいなやつ あったじゃないですか。
ああ。
大人用のやつ。
はいはいはい。
うん、ああいうのもなんかあの、要はおっさんホイホイな感じがして、
うん、
うん、あったんですけど、
うん、
当時現役は絶対買わなかったし、ただ今回その載せていただいた付録のドラえもんのやつだけ欲しいなってちょっと思っちゃって、
うん、俺絶対 お父さん狙いね。
そうそうそうそう、結局大きなお友達狙いなところもあるじゃないですか。
ね、うん、ああ、
集めてる人いるかもしれないしね。
うん、俺、これに近いやつ、どこで買ったっけな、ドラえもんゼロ巻はコンビニで買ったんかな、
うん、ああ、多分コンビニとかで出てた気がするっす。
もともと映画のおまけやったんやけど、
うん、
コンビニでたまたま見かけて俺買った気がすんねんけど、
うん、
あの、ドラえもん第1話、
うん、
ドラえもんが未来からやってくるあの話の、一年生バージョン、二年生バージョン、三年生バージョン、四年生バージョンまで全部載ってたんです
よ。うん、そうそう。
あれ結構、あれ結構良かったですね。
あれ、小冊子っていうか、あの、ちょっとちっちゃいやつでしたっけ？文庫版でしたっけ？
いや、普通の、テントウムシコミックスのちょっと薄い版ぐらい。
ああ、そっか、これね、探したんだけどなくて。
うん。
あ、でも普通に今 Amazon で売ってますね。
うん、だからかなりの数出たはずなんでね。コンビニで売ってたぐらいから。そう。うん。
だし、あの、これとあと、その文庫版のなんか、あの、泣けるドラえもんとか、その、エピソードのなんか、オムニバス系のやつはいっぱい出てたじゃないですか。
ありましたね。
そうそうそう。全巻買うのもあれだけど、でもちょっと見たいなって時に手が伸びちゃって。
うん。
結構溜まった時あったんですけど。
うん。
でもやっぱコミックス全部あった方がいいな。
あ、ああ、そうか、そうか。ケンケンマさんが書いてくれたね。ゼロ巻を買えば、6種類の1話を全て読めるっていう、俺が言ってるのはそのことです
よ。うん、そう。
うん。
あれは、これはね、ちょっとね、ゼロ巻も欲しいけど、でもこの、ブロックの方のやつも、うん、なかなか、興味がそそられるやつなんですよね。
まあ、そうですね。
出展リスト見るとね、
うん。
これ、見れないんだよなぁ。
すげえね。あの、
すごい、
小学1年生が100周年っていうのが、ちょっと、どういうことって思いますよね。
本当にそう。
俺が、今もう51なんで、うん、俺が生まれる50年ぐらい前からやってるんでしょ。
そうですよ。
どういうことってなるよね。
本当に何連載してたのみたいな
感じですか。需要があるって感じね、それだけ。
いや、でもね、
いやいやいや、
この小学1年生100周年だし、うん、あの、お母さんと一緒65周年ですよ。
ああ。
お母さんと一緒が。
うん。
ああ、65?65
65周年だから、俺、そっか、俺生まれる前からやってたんだと思って。
うん。
こういうと似た感じなんか、何やってたんだと思うぐらい。
うん。
小学1年生もそうだけど。お母さんと一緒、この間65周年になりましたとか言って、ええー、っつって。昔の V でですよ、全員の沖縄俺より年上だと思いながら。
うん。
見たりして、なんかちょっと感慨深いですね。いろいろ。
そうですね。
今まで当たり前のやつが、どんどんなんか100周年とか何十周年って言われちゃうと、
うん、
年取ったんだなと思っちゃって。
はい、あの、まあまあ、だって、言うたって、浅沼さんのところの一号くんがもうそろそろ。
そう
です。
買ってあげる方になるわけです
ね。そうなんです。
うん。
あの、もうあの、おじいちゃんパンク、おばあちゃんパンクがあるんで、
うん。
もう雑誌系は全部あの、黙ってでも買ってくれるんで、
ね、
まあ、はい、喜んでなんですけど、いつも。
いいね、今の子はいいね、贅沢やね。
ね、ただね、うん、高いの。
だから、ね、だから今の子はいい、この買ってもらえるから。
そう。
うん。
あの、要は、 兄弟少ないのもあるのかなとか。
まああるでしょうね。
そうなんですね。あとはまあ僕自身がその、年いった時の子供なんで、うちの子たちが。
うん。
やっぱ甘くなっちゃいますよね。あの、収入も結局その20代中盤とか30代で産んだ方々とかは、よりは収入は若干ある方だから、やっぱり親の、なんでしょうね、ひいき目じゃないけど、それで俺が買ってくれなかった分は買ってあげようと思っちゃって、結構ホイホイ買っちゃって、注意されちゃうんで最近はちょっと絞ってますね。
いや、だから、おじいちゃんおばあちゃんからしても、孫の数が多分相当少ないと思うんですよ。
そうです。
俺らの頃に比べて。うん。
そう。兄弟少ないから、そもそも。
うん。俺らのいとこが上にいっぱいおったから、もう俺の子供なんてもう飽きてるからね、じいちゃんばあちゃんが。
そうなんだよ。もうお前何人目だっけ、うん、みたいな感じじゃないですか。
うん
ひふみようじゃないですか。
そうそう。もう、なんや、ほんまにお決まりの図書券が送られてくるだけなんですよね。
そう、これで買え、つって、
うん。もう、ほんまに飽きてるやんって感じ。
そうそうそう。届いてるのかなって。
子供ながらに感じてた。
でもね、今は少子化だから、
うん、
やっぱ、玉数って言ったら失礼ですけど。少ないから、うちの要は両親だって初孫だし、初孫じゃねえか。上のやつも今、全然してるんですけど、兄の子の子供もいた時もやっぱ、甘々だったんで。
いやいやし、そら、片手で足りるぐらいの孫なら、全員に、めちゃめちゃ金かけちゃうよね。
そう。うん、片手で余った時に、
そう。
飽きられちゃうんだよね。
うん。もうええかなっていうのは、そう。
そうそうそう。もう、常にランドセル争奪戦の軍資金は、もう手を挙げてもらってるので、
うん。
はい。全然もう、よしと思いながら。
うん。
やっぱ昔より単価は5倍、6倍してるんで、
うん。
何でもそう。雑誌もそうだし、ランドセルもそうだけど、うん、高すぎる。
うん。
で、ビビってます、今。ちょうど均等を保ててんじゃないですか、それで、逆に。
はい、
うん。思いました。
そうね。